おはようございます。今日も賛美をもってディボーションに備えていきたいと思います。今日は主と共に歩むを共に賛美したいと思います。3、はい。
主と共に歩むその楽しさよ、主の踏みたまいし、御鳩をたどる、一足、主にすがりて、絶えず、我は進ま。
アーメン。お祈りします。愛する主よ、今日もこうしてあなたの御言葉に預かる時間、あなたの恵みをいただく時間を持つことができることを心から感謝いたします。愛する主よ、どうか心の扉を開いてあなたを招き入れ、あなたと共に主よ素晴らしい時間を、あなたに豊かに語っていただく時間を持つことができるように助け導いてください。愛する主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙9章の1節から14節です。ヘブル人への手紙9章1節から14節をお読みします。さて、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所がありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、そこには食台と机と臨在のパンがありました。それが聖所と呼ばれる場所です。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋があり、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の板がありました。また箱の上で栄光のケルビムがなだめの蓋を覆っていました。しかしこれらについて今は一つ一つ述べることはできません。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行います。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時、自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありません。聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、第一の幕屋が存在している限り聖所への道がまだ明らかにされていないということです。この幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎません。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司としておられ、人の手で作ったものでない、すなわちこの秘蔵世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。親木と子牛の血や若い雌牛の灰と汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして、体を清いものにするのなら、まして、キリストが傷のないご自分を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。アーメン。それでは内容のまとめをお読みいたします。旧約時代に設けられたモーセの幕屋は、天にある完全な幕屋を示す比喩でした。キリストは大祭司となられ、天にある完全な幕屋でご自分の血を捧げられ、ただ一度で完全かつ永遠に贖いを成し遂げられました。それでは一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持っていきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は特に9節と14節にある良心を清めるという言葉が心に留まりました。体だけではなく、この心、霊、この良心を主イエス様が清めてくださって、 それによって行いを変えていくことができる、人が変わっていく、このことが本当に神の力なんだなということを今日は語られています。以上です。他の方も分かち合いをお願いいたします。
はい、私は11節と14節から、キリストは大祭司として来られて、その血を神に捧げられたというところに目が留まりました。また12節に、永遠の贖いを成し遂げられたとも書いてあって、イエス・キリストご自身が傷のない生贄となってくださったこと、そしてその血によって私たちを清めてくださったこと、これを信じる者は幸いであるということを思い巡らしていました。以上です。
はい、私は、この幕屋の構造についてのところで、教えられています。2節において、臨在のパンがあったと書かれています。主が本当に臨在してくださるときに私たちの霊が養われるんだということを思い巡らしました。また4節では、この施聖所の中の契約の箱、神ご自身を表すものに、復活のイエス・キリストを表すアロンの杖、これが入っているということ、また御言葉として、糧として私たちに与えられるキリストが、その施聖所の中にあるんだということを思わされました。以上です。
それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体なる神様がどのようなお方なのか、また、示される罪、神様からの約束や慰め、避けるべき行動、従うべき命令、模範など、それぞれ主から語っていただく時間を持っていきましょう。それでは分かち合いの時間を持っていきたいと思います。私は9節、14節、10節、13節のところですけれども、10節と13節では、この世の秘蔵世界のもの、捧げ物によって体を清めることについて書かれていて、9節、14節では、イエス様の血性が良心を清めてくださるということについて書いてあるのですけれども、この秘蔵世界のもの、この世のものをどれだけ捧げても、どれだけ用いても、この世の体を清めるにとどまり、しかし神であるイエス様がその犠牲となり血を捧げてくださったことによって、良心、その人の霊が清められるということを今日は教えられました。この人間の一番本質的な根本的な部分である霊が清められることによって、その行動、行い、そのすべてが変わっていくということが今日は語られています。感謝いたします。
はい、私は、イエス・キリストについて12節から、ご自分の血によって永遠の贖いを成し遂げられたお方であるということを教えられました。ただ一度だけ捧げられた完全な生贄としてのイエス様であり、またその十字架を仰ぎ見れば生きるということを教えられました。そして、14節からやはり御子についてですが、私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにしてくださるということを教えられました。私たちが死んだ行いから完全に離れることができるのは、このイエスの血によることしかできないということ。それを信じる者には、神に仕えるという特権を与えてくださるということを教えられました。以上です。
はい、私は、続いて7節に目が留まりました。施聖所には大祭司が入り、そしてその時には罪の許しのための血を携えずに入ることはないと書かれていて、本当にこの施聖所にある素晴らしい神様の恵み、これを本当にイエス様の血潮をなくして、その礼拝にたどり着くことはできないということを教えられました。礼拝についても語られています。以上です。
それでは適応の時間を持っていきましょう。今日語ってくださったことをどのように実践していくことができるのか、主に祈り求めていく時間を持ちましょう。 それでは分かち合っていきたいと思います。今日のこの14節、良心を清めて死んだ行いから離れさせてくださる、生きる神に仕えるものにすることでしょうというところからですけれども、私自身ももちろんそうですけれども、なかなかこう行いがこう変わっていかない、クリスチャンになったけれどもなかなか悪い習慣というか悪い行いを断ち切れないという状況を解決してくださるのは、本当にこのイエス・キリストの血潮だけなんだということを今日は確認させていただきました。ですからこのどうすれば変わることができるのかというのは、本当に血潮を求めて祈るというそれに尽きるんだなということを今日は語っていただいています。今日も本当にしっかり時間を性別して祈っていくところからだということを本当に語られました。いろいろとやることはあるのですけれども、その前に必ず祈る時間を持って行っていきたいというふうに思わされました。感謝いたします。
はい、私は今、テキストを編集する作業をしているのですけれども、何か虚しくなってしまう時がたびたびありました。でもそれが私のうちにある罪であるということを今日は教えられました。14節には、私たちの良心を清めてくださるというのはイエス様の血潮によると書いてあって、今日は主により頼みながら、また希望を持ってその仕事に取り掛かりたいということを思わされました。以上です。
はい、私は、神様の臨在の中に入るためには本当に清めが必要であるということを思いました。イエス様の血潮により頼み、また自分自身も本当に清くなることを求める、それによって主の臨在をさらに深くいただくことができるということを思わされました。ちょっとまだ具体的なところは分かりませんけれども、さらにこの自分自身の清めのために祈っていきたいと思います。以上です。
それではお祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして私たちが主よ御前に出てあなたの御言葉を聞くことができたこと、心から感謝いたします。愛する主よ、あなたの父上がすべてを覆い、すべてを清めてくださる、すべてをあがなってくださる恵みであることを心から感謝いたします。愛する主よ、今日もその力強い恵みの力が私たちの上に注がれますように、心から愛する主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。